熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、どんどんどんどん暑くなってくる京都ですけれども、そんな中高校野球始まりましたね。
高校野球は酒でね。
ね、でも見てるだけで暑そうですけどね。
いや、暑いけどさ、もう夏はしゃあないよな。
なんと、今年で100周年を迎えるんですね。
100周年。
そしてその今第1回目のお話ありましたけれども、1回目の優勝校は京都から出ました。
ねえ
鳥羽高校、京都二中。
二中、それは知らんかったな。
あ、本当ですか。
京都のがその優勝したっていうのはね、
じゃあ1回目、
全然知らなかったな。
でも京都はね、結構強いですもんね。平安高校とか、ね、龍谷大平安高校初優勝、
なんか結構ね、京都からは、平安からは鉄義林衣笠とかね、出たもんね。ああいうね、なんかこう、例えばプロでも素晴らしい成績を残す人はね、小さい時から違うらしいわ。
何が違うんですか。
走るのでもめちゃくちゃ速かったらしい。小さい時から全然違う。
身体能力が違う。
身体能力が全然違うって言ったらね、体がでかいとかね。
じゃあ今平凡な我が子はもうそういう方向に歩まない方がいい。もうそれ
無理。
いや、無理って。
あれね、もう氷山の一角なんですよ。うん、もうその小さい時からもう全然違うから、彼らはですね、例えば野球やったら野球しか知らないっていう、一般社会とちょっとかけ離れてる。だから結構選手生命って短いですよ。サッカーでもそうやし、まあ、ゴルフの場合は結構長いこといけるけども、さあ、あとやっぱり結構人生大変みたいですよ、聞いてると。
なるほどね。たくさんのお金がね、稼げる時代があって、急に今何もなくなってって、たくさんありますしね。
だからそういうケースがあるんで、うちの会社の人も子供をプロ野球の選手にして育て上げるって頑張ってる人もいるけどね。
塾長もね、お孫さんサッカー選手になりたいと。
サッカー選手になると思ったらね、もう地域でトップクラスで飛び抜けてる。
でもね、環境に左右される部分あるじゃないですか。だから小さい頃からその英才教育じゃないですけど、海外に渡らせて武者修行みたいのっていうのもどうなんですかね。
いや、あれはね、持ってもらえたもんがね、天才が努力するから一流になるよ、
なるほどね。
そんなもん絶対なかなかなれん。もう見ただけでちょっとこいつはちゃうなっていうやつが努力しようから。あ、普通に一般に努力してね、一流にはなれん。
まあ、でも今回のこの高校野球の中にも天才が何人か
いるわ ね、
注目されている選手いますし、またその方がプロになっていくわけです
からね。そうだけど、それでもプロになってもあかん人もいるしね。
そうですね。差がどこかで出てくるんでしょうね。まあ、最後だけじゃないかもしれない。
だからね、体の強さやろね。
あとメンタルもね、なんか違いそうですけどね、いろいろ。
だから高校で、まあ残念ながら優勝できんで負けたけども、プロに行ったらどんどん良くなるところですね。
まあ、そこで負けたからバネにして上がったのかもしれないですしね。
なかなかね、何かにつけて野球にしても何しても、例えば走るのでも人より 0.001秒速いだけのことや。それだけです。ね、世界の頂点になるよね。から、まあ、勉強して普通コツコツと生きた方が僕はいいと思うけど
いや、でもスポーツ選手ね、憧れますけどね。
憧れけども、どうなんやろね、自己満足も違うの。
いやー、どうでしょう。
俺はあいつより少しでも速く走れるとか、犬の方が走った方が速いという。
でもそこで鍛えられたメンタリティとか、こう体の強さっていうのは後々生きてくると思いますけどね。野球とかでもそうだけど。
野球で、まあ、例えば超一流になってね、結構リタイアした後話も聞かへん人もいるしね。
まあ、解説者とかね、コーチになれればいいですけどね。
体悪してね、大砲か中日がどっかにおったやん、ホームランバッターなんかガンになってね、亡くなかったけど、最後料理店料理やったともね。
お相撲選手とかもそうですよね、結構料理店行かれる方多いですし、ね、
ちゃんこ鍋屋しか
行かない。ちゃんこ鍋屋とかありますけどもまあ、いろんなドラマが
あります
けれども、高校野球応援したいと思います。さ さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。細田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りします。
お部屋探しは超 A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超 A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A やん。暑い日が続いておりまして、高齢者が熱中症で救急搬送されるニュースもよく耳にしています。ご年配の方のケアについては熱中症に限らず少子化が進む日本の重要なテーマでもあります。今日は長田塾長に高齢者の住宅問題についてお話をお伺いしていきたいと思います。塾長お願いします。
はい。
さあ日本はどんどん高齢化社会進んできています、ね、年金医療福祉と考えなければいけない問題たくさんあるんですけれども、高齢者の住宅に関する問題というのは今どういったことが問題されているんでしょうか。
まあね、そのお年寄りのお世話をするのはね、まあまあ当然なんやけども、めちゃくちゃお金がかかるというね。まあ僕は若い時にですね、皆さん節税や言うてるけども、たくさん税金を払ってですね、今の人を支えるっていうね、まあ、そういう気持ちにならないと、まあ老人ホームをいっぱい建ててもすぐ満床になると。だから、まあ、彼らがですね、やっぱり将来していくのは、これは 国が見ていくんですけども、お金がないから だんだんですね、施設介護から在宅になっていってると。
なるほど、
ね、で各住居でですね、まあ、それなりにいろんなとこからこう支援してもらいながら頑張ってくださいよという世界になってきてるわね。だから僕はね、これから今からでも遅くないから、
はい、
人間は生まれたら必ず死ぬんですよっていう教育をね、小さい時から僕するべきやと思うんですよ。そうなるとですね、自分の人生はまあ70年と70年100年と100年考えたらね、もうそ必然的にそれは分かるやん、年いって死んでいくのは。だから今見てるように、そのいろんな高齢者になって人のお世話にならんなんていうことも分かってくるやん、
はい、
そのための準備をね、若い時にやっとく。
なかなかそこまで考えている若い人はなかいないでしょうね。
だからそれをね、教育としてやる。
あ、なるほどね。
教育事業としてね、例えば自分の人生から好きに生きてくださいとかね、楽しいことをどんどんやってくださいっていうのは、まあそれはそれでいいかよ。もだけどもいいとこばっかり言ってね、悪なるとこをやっぱ教えてやらないと、年いったらね、みんなこうなっていくんですよと、いずれ墓場に入っていくんですよということをですね、小さい時からやっぱ教えていくと、ほんな気が、彼らは、あ、私って死ぬ時があるねんやということを気がついた時に、生きてる間にそしたらこういう生き方をしたら、まあ老後こういう人生を歩むことができるっていうね、勉強をやっぱり小さい時からやらすと。
なるほどね。
それがやっぱり大事で、急にそんなんね、年取る人いないでしょ。
こうね、大体ね、皆さんね、まあ、病気で病院に入られる方は別として、まあ、そういう高齢者向け の、まあ、その介護老人ホームであったりケアハウスに入るか、まあ、今までずっと住んでいらっしゃったお家に住まれるか、まあ、それをこう貸すなり売るなりして、まあ、こう1人用とか、まあ、2人用の小さいお家に住み替えるとか、そういうパターンになっていくわけですよね。
そうですね、そういうパターンになってますね、
その中ね、住み替えする場合にこう大きいお家に住んでて、まあ、もう家族2人、まあ、もしくは1人になったし、駅に近い便利なマンションに1人で住もうかななんていうご老人も最近多いと思うんですけれども、その高齢者が賃貸住宅を借りるのに例えば断られてしまったりとか、そういう問題というのは実際あるんですか。
いや、それは地域によってはありますね、だからただね、その部屋で開けないでもしょうがないんで、まあ家主さんは一番心配されるのは、高齢者入れてね、もし 亡くなってたとか、うんうんうん、いろんな事態に陥った時に対処がしきれへんというケースがあるんで、うんはい、少しでもそういう可能性のない人を入れたいっていうのが本音ですよ、
うんうん、そりゃそうですよね、
うんうん、だからその別に意識的にですねそのやっぱ断る人はそれなりの理由があるんですね、うん、だからそれはありますけどもまあまあ管理会社が最近ありますから管理会社サイドである程度はねやっぱり地域のそういうあの福祉関係の人と提携しながらねやあのうまく年いった方を面倒見ていくというケースは今徐々に整えつつあります。
あの高齢者に向けた物件というのは実際増えてはきてはいるんですか。
いやまあ、簡単に増やすっていう例えばお金をかけて、うん、手すりをつけたり
とか、ね、
まあ、
バリア
フリーというバリアフリーにしたりとか、そんなの補助金は出てます、それと公有地で高齢者の
公有地、うん、
方の住む、まあ、ちょっとは緊急用の準備もできたですね、うん、そういうあのものもつけて貸してるところもありますし、まあそれでも落ち着かないというね、
うーん、やっぱりニーズはすごく多いんですか。
多いです。これからやっぱりそういう段階の世代が ね、
うん、そうですね、
もう70歳ぐらいになってくるとですね、もうほんまに増えてくるというね、で最近はお年寄りだけちこてそういう自分を忘れてしまうような病気、
認知症ですね、
認知症、認知症になったりとかね、うん、そういうのが結構出てきてるんで、なかなかこれ大変やなというね、今までこう多分想定もしなかったことが起きてるのかなというふうに思いますけどね。
まあ、塾長はもう本当にその不動産の世界長いですけれども、うん、これからどうなっていくと思いますか。多分本当に高齢者はどんどんどんどん増えてきて、まあ、核家族の、ね、お家が多いですから、まあ、その老人だけで暮らしていく方も多くなってくると思うんですね。
そうね、まあ例えば穏やかなですね農村地帯を高齢者施設にするとかね、なんかそういう新しい次の一手を考えないと、家に例えば高齢者がいたらね、一人が認知症やったら旦那さん大変ですよ、
うん、そうですね、
そういうて一人の場合やったら家族がそれ面倒見ないでしょ、勤めてることもできないというね、もう本当に厳しいあの状況が続く。だからそういう施設でね、まあ、入所できるように準備してやってるんですけども、それでも施設っていうのはどんどんどんどん建てるわけにいかないんでね、日本の国もお金に限度ありますから、その辺の調整が非常に難しいっていうね。だから我々のその賃貸やってる専門のところにも、まあ、京都市さんとそういうモデル事業としてね、高齢者を入れていくっていうこと、それと彼らをまあその包括支援センターとかそういう老人ホーム関係があの面倒見るという、ね、うんうん、ことをやりながら、まあ、生活してもらおうということもやってますけども、うん、何せこの暑さではなかなか大変やと
思うまあね、もう本当介護される方ももちろん大変ですけど、する方ももちろん体力必要ですし、あの長英さんは、NPO 法人の高齢者賃貸住宅入居支援センターというのをやっていたり、
NPO 法人うちで持ってます、うん、まあ、実際ですね一人が担当してやってくれてるんですけども、各管理センターですね申し込み来られたらお話を聞いてですね、その方をですね、まあ、できたらエレベーター乗るよりも1階ね、
あ、なるほどね、移動が
しやすい、1階の方が、まあ、フロアがバリアフリーなんで、階段上がってくるよりも1階の間のところが終わりになるということをですね、あのやってくださいということで、まあ、じわりじわりとやってますけどね。だけどこうですね落とし行く方が増えてくるとなかなか大変なこと
そうですね。多分本当にあれですよね、マンションよりもご老人の数の方が格段に多くなって、そ
うそうそう、だから若者は頑張って頑張って納税するという、うん、
なるほどね
どんどん納税するという、そうやないと国が持っていかないというね、
まあ、その納税ももちろんそうなんですけれども、今後、まあ、株式会社長栄として、またまあ行政もそうなんですけれども、高齢者の住宅問題どのようにこれから対処していく方がいいと、
まあ、まあ我々のところはもう基本的にはね、お年した方も入られて、まあそういうこれらしてるでやってるですね、社会福祉法人の提携しながらね面倒見ていくということを考えてるんですけどね、ただどれぐらいどうなるかって言われたら見通しつかないという、
うん、確かに、
だからそういうでね、ほとかげに行かないでね、年行かれると自分のことが自分ででき
ん、うん、ね、
それが あなかなかね大変な時期、もうさけど過去から考えたらねそういう時代が来るっていうの分かってるんで、
そう
日本でそうですけど、例えば海外中国とかインドやったらまだまだ増えないからね、その施設がもう大変になってくるのちゃうかな、
なんかそろそろ分かって、頭の片隅では分かってるんですけれども、実際に行動に移していかないと、まあ、えらいことになるような、ね、時代来ますからね確実に。
ということはね、今ね例えば50代までぐらいの人やったら自分の年いったらどうなるっていうことをさらさら考えてないでしょ、早いリタイアする必要もないし、仕事一生懸命頑張ってですねやっていただいたら、まあ認知症等がなくなっていくかなと思いますけど、
逆に、ね、働きすぎて体壊さないように、まあ、ほどほどに
マイペース
マイペース、そうねマイペースいいですね、
マイペース、無理する必要全くない、
まあ、でも高齢になった方、まあ、自分もそうですけど、将来どのように、まあ、最後を迎えるかというのを本当ちゃんと考えなきゃいけないですね。
竹川さん、よくよく考えてくださいよ、
ね、
そうならないように、
息子と同居できればいいんですけどね、
国家のために頑張ってください
さあこの時間は長田塾長に高齢者の住宅問題についてお話を伺いしました。それでは一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね矢沢永ちゃんのですね、チャイナタウン、
はい、
いいでしょ
それでは
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りは匿名希望の方からいただきました。ありがとうございます。クーラーがついていない部屋にクーラーをつけたいです。賃貸です。クーラー専用のような穴がもともとついています。クロス張りのお部屋、穴を開けないといけないのでしょうか。そして大家さんに承諾を取らないといけないのでしょうか。勝手に取り付けたら怒られますか。補修費用を弁済しなければならない場合いくらくらいになるのでしょうか。そして出ていくときにクーラーは取り外して次の家に持っていけるのでしょうか。ぜひ教えてくださいということです。いろいろな質問がありましたけれども
クーラーついてない部屋で最初部屋探したときについてるかついてないか分かるはずよな。ということは初めからついてない部屋を選んだよ。
この夏の暑さは予想外だったんじゃないでしょうか。
クーラーついてない部屋探すのって難しい。
どうなんでしょうか。そうなんですか。
ついてるほとんどついてるよ。だけどもやる方法あります、
はい、
まずはね、うん、まずは自分でつけたり勝手ですると、うん、これはトラブルの元です、
うんうんうん、
でまずはね家主さんか管理会社に、暑いからクーラーつけていただけませんかねという問い合わせをすると、
はいはいはいはい、
まあ、相手の言うことは大体決まってると、つけなかったら自分でつけなはれ。ほなも
う
別に問題ないよね、自分でつける。
あ、なるほどね、まあ、万が一もしつけてくださったら大ラッキーということで。
そう
ねえ、
うん、まず聞くという、うん、
あどうですか。なるほど、うまいですね。
え
うまいですね、さすがですね。
なんでそうでしょ、まあね、うん、クロスもまあそのほなつけはんないとあんまつけてもらえ結構そのままつけたらよろしい、
うんうん、
自分でつけてんから、うん、持って行ってもそれは構えと、
うんうん、
ただし、まあ、長くお住みになってるとね、もうそら古いやつを持っていくの移動料に何万円で金かかんねえから、うん、それやったらあの置いときでよろしいですか、置いといてくださいっていうだけのことであってね、
うんうんうん、
別にそんな難しい問題でも何とかない。
なるほどね、自分で解決しようとするとトラブルの元になるから、
うん、黙ってつけたりとかそんなのせずに、まずはつけていただけませんかねっていうことを投げる、うんうん、
なるほどね。
そんなもん、いや契約の中にそんなつけるっていうのは書いてないでしょと、利用事項にも書いてないでしょ、うんうん、つけたかったらあなた勝手につけたらどうですかと、ありがとうと。
なるほど
ね、まあ、あとは話はスムーズに前進むと。
でもその時にその補修費用とかそういうことに関してはお話ししといた方がいいですよね。
そうね、現状回復っていう、うん、まあ現状回復っていうのはそんな、まあ、配線とそれからまあクロス張り替えるぐらいから 一部だけなんで、うん、そう問題はないでしょう。お金もかからないと思います。
はい、ありがとうございます、はい、それでは塾長今週のツボです。
はい、最初に部屋変わるときにエアコンのついてる部屋を選んでください。
もしかしたらでもこれ 3LDK とかで全部屋にはついてなかったパターンかもしれないですね。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
月決
近代塾
超英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは塾長、はい、こっちで簡単超ええやん。
もういつまで言わすねえよな。まあ一応言います。タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん、ということで、もう次回はですね、はい、井上くん呼ぼうか、あいつに言わそう。お前がいつも言うていつまでこれ言わすねん。
確かにね、
井上部長ちょっと読んでですね、うん、彼にですね、うん、ここをちょっとうなってもらえますか。
でここだけですか登場。
いや、まあ、他のところでもないけど
無人店舗検索、
そうそう、あ、彼にですね詳しい説明をですねさしてですね、これ3回ここで言わそう。あ、
この人が井上さんかと。
そうそうそう、
はい、なるほど。さあ、そして年末チャポン宝くじ7月の集計が終わりました。なんと1844通の応募がすでにあったということです。で、毎月ですねペア1組の方にセブ島旅行か金ゴット1枚プレゼントとなっておりますので、もう間もなくこの1844名の中から当選者が出るということですね。そうです、はい、このペースでいきますと11月30日の締め切りまではかなりの数が来そうです。
来るかな。うーん、まあ、キンゴットとか、キンゴットとかセブトが効いてくる
まあでも本当にこれ1844通ってことは、逆に言いますとまだあの資格があるのに応募されてない方がいらっしゃるということですので、ね、うん、皆様お早めにご登録ください。
そうです。
さあ、そして e ガレージの方も募集しております、はい、25,000円で看板をご購入いただきまして、はい、超英が作成しました駐車場検索システムに登録させていただきます、うん、なんと京都だけではなくて全国展開、
全国展開
ということで、ラジコを聞きの皆さん、全国に駐車場をお持ちの皆さん、ぜひ超英さんの e ガレージ
言うていただいたらいつでも、
はい、
看板送ります
看板に緑の看板、
看板を、緑のおしゃれな看板、看板を送ってちゃんとあの映像を撮ってですね、それをアップします、うん、
はい、あの本当にですね25,000円で看板ご購入いただいて駐車場に設置していただくだけで、うん、後の管理費ですとか、まあ、なんていうか、そうですね、いりませんので、ぜひ駐車場をお持ちの方はご活用いただければと思います、
はい。
さあ、そして超英さんにやってほしい企画も大募集しております、はい、こんな企画、あんなサービスなど思いついたことがありましたらぜひお寄せください。
一応次のやつも考えてるけど、僕も
次何でしたか。
いや、これは発表しない。
なんで
俺が次から考えんねや。
ラーメンはもう、
もうラーメン一応やるけど、次のまた企画を一応考えてます。僕もこれいつもちゃんとやって、まあええねんからね、なんか欲しいわ。
え、
何もらえへんの。アイデア出すって。
アイデア賞ですか。
アイデア賞、
それじゃあ誰か、
自分で自分を褒めてあげたい
自分で自分にご褒美。
そうそう、
あのハモでも召し上がってください。
いや、まあ、ハモはもう何回も食べてるからもうぼちぼちですね、秋になってくると松茸を食べ
させて。松茸いいですね、また塾長のグルメトーク楽しみです。
もう松茸食べましたけど。
もう食べたんですか。
松茸食べた。
え、
サマツで早いやつがあるもん。
マ
タケやっぱ唐揚げ前で、
ね、いいですね、うん、いいです。なんか差し入れとかいいんですよ、持ってきてくださっても。
いやいや、あれはね、新鮮なうちに料理屋さんで食べるのが一番いい。ここまでは持ってこれない。
でこれから行こうでも全然いいんですけど。
え、これから行こう。いや、あれ予約しんだね。やっぱり仕入れ高いから。
そうですね。
また機会があれば、機会があれば行きましょう。
そういうのや、あれ、あの商品にしたら来るかもしれない。
なかなかね、機会がないね。僕も忙しいしね。
そうですね。
機会をできぜひ作りたいと。景品。
景品。
そう、いいですね。
ね
え、まあ、考えておきましょう。
塾長と松茸を食べる会みたいな。
なんか去年なんかやってたんじゃない、滋賀県。なんか松茸食い放題。
あの毎年あるんです。
毎年ある
の。すごく人気の。
あれ行ったらどうや。
あれいいですよ。
予約しといて。
それこそ予約全然取れないんです、あれ。
そう、
本当に。
もう今から予約しといて。
今からかな。
なんかね、ものすごく出てたね、あれ映像で見てると。
すごいの。
俺松茸ってそんな別に好きなことないし。
何の話ですか。何で振ったの話。
もう食べたっていう話をしただけで、そんな松茸でも食べたいと思わへんけど。
でもまあ一応ね、季節のものですから。
まあそうですね、はい。
さあ、この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治。
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。